everyone, welcome back to 留学101 podcast. I'm Mizuki.
And I'm Aira.
はい、今日はですね、留学の感動物語について、感動物語、ちょっとなんかオーバー
まあね、まあね、そうね、
うん、まあ留学中にちょっと感動したエピソードや、まあちょっとうるっときたモーメントなどについて、うん、ちょっと今日は皆さんのモチベを上げるためにもお話ししようかなっていう感じです。
そうね、
はい、はい、まあ多分アイラちゃんの方が多いので、まずアイラちゃんのお話を聞きたいと思います。
イントロめっちゃ短いな
短いですね。
これ以上言うことない。
これ以上言うことある。
まあね、確かに、あの、まあなんかその、私たちのポッドキャストのそのアナリティクスを見れるページがあるんですけど、あのそこでなんか日本語のエピソードで一番人気なのが、まあ海外就職しなかった理由っていう、ちょっとなんか重めなやつで、その次に人気だったのが留学経験が今に生きてることみたいな。で、まあなのでなんかこういう留学しててよかったなとか、留学頑張ってきてよかったなみたいなエピソードとか、なんか皆さんのモチベーションになるのかなと思って、
うんうんうん、
今日はそれにしようみたいな
話だったんです。はい、アイラちゃんのアイディアです。
はい、いえいえ。まあじゃあ、そんな感じです。
はい。
で、まあなんでこのエピソードにしようかなって思った背景が、あの、私が先週まで、あの、会社の研修で、マカオに行ってまして、で、あの、その後ちょっと有給をいただいて、あの、香港ディズニーに行ってきたんですね。で、なんかその香港ディズニーで、まあお城？なんか香港ディズニーのお城って、なんかいろんなラプンツェルとか、なんかもういろんななんかプリンセスが、をミックスしたお城で、
うん。
なんかシンデレラ城とかじゃないんだけど、まあそのお城のなんかプロジェクションマッピングと花火のショーみたいなのあるじゃん？
うんうん、
なんかそれ見てて、あの、留学時代のことを思い出して、あ、なんか、あ、この話したいな、みたいなのがあったんで、うんうん、ちょっと今日はそれをシェアハピしようかなと思って、はい、お話したいなと思います。
普通にイントロアイラちゃんから始めればよかった
。はい、確かに。留学感動物語です、みたいな。
はい。本題へ、みたいな。
本題、本題。そうですね。あ、まあ、そのディズニー関連のやつで一個ある話すと、
うん、
その私が大学4年生の時にの秋休みに、あのルームメイトとか、そのまあ仲いい友達何人かとフロリダのディズニーワールドに、まあ、遊びに行くっていう旅行をして、でそのあのフロリダのディズニーワールドのマジックキングダム、その日本でいうディズニーランドみたいなところの、まあ、シンデレラ城の最後のプロジェクションマッピングとかファイアウォークスとかのショーを、まあみんなでもう6人で行ったのかな、6人横並びになって見てて、
うん、
あのシンデレラ城を見てて、でもうなんかほぼほぼみんな号泣みたいな
うん、
そんな号泣はちょっと持ったけど、普通にみんな泣いてたみたいな、そのショーを見て、
うん、
でそれぐらいなんか感動して、でまあその4年生で、まあ、結構もうみんな、まあ、その時は、まあ、私は就職先決まってたけど、他の子たちはまあ妊娠とか、まあ、就職先決まってないとか、いろいろまあ不安なことがあったりとかして、まあ、私もファイナルまだ終わってないから、まあ、これからどうなるんだろうみたいな、うん、将来への不安とかもいろいろありながらも、すごい感動的なショーを見て、あ、なんか本当になんかここまで頑張ってよかったな、みたいな。そう、なんかそういう感じになって、なんかまだ全然ファイナルも終わってないし、なんならまだ1月から最後の学期があるし、
卒業できるか分かんないし、みたいな。
そう、卒業できるのか分かんないし、まだ就職もしてないし、全然社会貢献もしてないのに、なんかもうみんな、なんか we did such a great job in our life みたいな。もうなんか今死んでも後悔ないみたいな。なんか、そういう謎のなんかフィーリングにみんななってて、
うん、
でそれがまあすごい、あの大学生活の中でも、まあ、1位2位を争うぐらい私の中でなんか印象深く残っている出来事で、でなんかまあその、まあ、もちろんディズニーのショーがすごい勝ったっていうのもあるんだけど、なんかみんなそんなにそこまでなんか、あ、本当に頑張ってよかったなみたいな、なんかみんながみんな思えるのってすごいなって思って、
うん、
なんかだからすごいいい 仲間に巡り会えて、まあ大学生活大変だったけど、頑張ったなって思えるぐらい頑張れてよかったなっていうのを感じた時でしたね。
いいお話ですね。
ありがとうございます。
留学直後、帰国前に、うん、実は家族がアメリカ来て、で、サンディエゴとか、あと、まあ、カリフォルニアら辺で、うん、なんか、数日間ぐらい家族旅行してから日本に帰ったんだけど、その時にディズニーランドも行ったのね。
うんうん。
それで、なんか、本場まあ、本場はフロリダだけど、まあでも本場の、そのディズニーランドの、なんか、そのショーとか、あと、観覧車があるじゃん。あの、アナハイムのやつって。なんか、その観覧車に向かって、なんか、プロジェクションマップとかやって、なんか、すごいいろんなショーがあるのよ。うん、で、なんかそこで、なんか、なんか普通に、なんか今までディズニーランドとか行って、なんか、まあ、感動するけど、まあでもなんか別にうるっとするほど、うん、なんか、すごい心にジーンと来たことはなかったのね。だけど、なんか初めてディズニーランドとかのショーで、を見て、なんか、うるってきたのが、そのアナハイムでの留学後のディズニーだったっていうのは覚えてる、すごい。
うん。
なんか、それが、どういう感情だったのかわかんないんだけどね。なんか、あ、留学頑張ったとか、うん、そういう感情で、なんか泣いたのか、泣いたってか、うるっときたのかわかんないけど、まあでも、やっぱ本場のディズニーランドのショーはすごかったっていうので感動はした。
これはあれ、ディズニーがすごいっていう話ですか？
かもしれない。
かもしれない。
そうね。でも、その、アイラちゃんほどね、その、意味のある感動ではなかったけど。
いやいやいや。まあでもそうだね。なんか、あれはいい瞬間でしたね。じゃあ次、水木ちゃん、なんかあります？
そうね。まあでも一番なんか、わかりやすい感動っていうのが、やっぱアメリカの自然がすっごい、すごくて、うん、何回も感動したっていうのはある。
へぇ。
まあ山中だったから、留学先が。もう山に囲まれて、で冬はもう何メートルも雪が積もってみたいな、そういうところで行ったから、やっぱり雪景色とか山の景色とかすごい綺麗で、なんかなかなか私の日本で住んでる付近では見れないような景色とかもいっぱいあって、
うん、
あとなんかグランドキャニオンとか行ったり、あとなんかメサベルデとかホワイトサンドとかのナショナルパークだっけ、なんて言うんだっけ、
国立公園、
あ、そうそう、国立公園とかにも結構留学中行ったから、
うん、
そういうところに行って、めっちゃ自然に感動したっていうのは何回もある。
うん。
なんかもう、わー、でけー、みたいな。うわー、すげー、みたいな。
なるほどね。
もう写真じゃ全然伝わんない、すごい偉大さと綺麗さがすごかったっていうのはよく感動してた。
確かに。
そう。
私、カナダにいたけど、全然自然を見に行かなかったな。
もう都会に。
そうね。なんか4年生になって、ちょっとさすがになんか紅葉とか見た方がいいかなと思って、友達と車でめちゃめちゃ山奥の有名な、なんていうの？渓谷みたいになるじゃん。に紅葉見に行ったけど、全然オーロラとか見に行かなかった。
めっちゃあの写真綺麗だよね、でも。
あ、ね、あれね、あの、会社のプロフィール写真とかにしてる。自己紹介スライドとかにも一番わかりやすいじゃん。
めっちゃ綺麗、あの写真。
ね、あれすごいよね。
そう。
そうそう。
でもわかる。私ももっと自然見れよかったってめっちゃ後悔してる。
うん。
なんか紅葉とか綺麗だったはずだったのに、全然、うん。行ったのが夏で、もうすぐ秋だったのよ。
うん。うん、
その頃ってさ、別に友達もそんなにいないし、車を持ってる友達なんてなおさらいなかったから、確かに。そう、そんなさ、なんか、紅葉見に行こうぜなんて、そう言える友達がいなかったから、悲しくも紅葉とかは見れなかったけど、
うん、
でもなんか、デンバーへのロードトリップ、
うん、
で6時間くらいかかるんだけど、そのロードトリップの間もやっぱ山中走っていくから、なんかもう雪、うん、雪景色とか、もう雪吹雪も吹きながらなんか車で向かうから、なんかもうすごい、とにかく景色がすごい綺麗だったっていうのでよく感動してた。
ね、うん、なんかさ、自然とかってなかなかその、ちゃんと行こうと思わないといかないじゃん。
そうそうそう。
で、なんか日本からだとさ、なんかそこに行くのが目的でさ、 まあ、旅行とか組んだりするわけじゃん。でもやっぱり現地に住んでると、うん、なんかよっぽど自然が好きとかハイキングとかキャンプが好きとかじゃないと行かないよね。
そうなんだよね。割とスキーとかスノボでのリゾート地として有名っていうか、まあ、有名なのかななところに留学したんだけど、なんかもうすごい雪の質も良くてみたいな、うん、一回も行かなかったよね。本当に。
確かにな
んかもったいないなとか思ったけど、でもやっぱり言い訳は同じで、うん、一緒に行く友達がいないみたいな、
うんうん、
そう、なんかスキー用具とかは大学から無料で貸し出せるから、うん、なんかそういうのは別に問題ないんだけど、そもそも連れてってくれる人がいないみたいな、うん、車がないから、しかも友達、車を持ってる友達の中でもそういうなんか冬のスポーツが好きな人が一人もいなくて、
うん、
そう、だからちょっと残念みたいな、
うん、
でも一人だけいたんだけど知らなくて、なんか日本に帰ってきて日本好きの人だったから、今日本に住んでるんだけど、うん、この間久々に会ったらなんか、あー、スノボ行ったんだとか言って話したら、あれ、僕も大好きだからスキー行ったとか言って、え、そうなのみたいな、留学中に一緒に行けよかったねとか言って、なんか二人で話してた。
あ
そう、
なるほど。
そう、だからそういう後悔したことの一つかなって思ってる。
うん、
あとなんか近くに、温泉があったのよ。
うん、
その日本みたいな温泉じゃないんだけど、なんかビキニで入る温泉なんだけど、はいはいはい、そういうところもあって、なんか行くのめんどくさいなと思ったから行かなかったんだけど、そこも行けよかった、みたいな。
うん、
そう。とにかくめんどくさいと友達がいないっていう、その二つの言い訳が先走って、なんか全然そういうこと しなかった。
うん、
留学中。
まあ。私は友達はいたけど行かなかったからね。うん、だから行かないの。
そう、わかる。そう、めんどくさいんだよね、なんか。
普通に行かないの。
そう、なんか近いからこそ行かないみたいな、あるよね。
そうそうそう。全然モール行っちゃうみたいな。
あ、わかるわかる。
買い物しちゃうみたい。
そうそうそう。それな。うん、でも、オーロラ一回も行かなかったの、ちょっと悲しいね。
でもなんか正直そんなに興味がない。
あ、本当？
だって寒いじゃん。
うん、それはそうね。
でもやっぱ感動するのかな。
わからない。正直私もそんな興味ないから。
わー、すごいで終わりそう。でもああいうの やりたい。あの犬ぞりみたいな。
あー、楽しそう。
ね。オーロラよりそれやりたい。
確かに確かに。
わかんない。あんのかな。あんのか知らないけど。
でもなんかさ、めっちゃ田舎の方とかだとさ、うん、それで登校する子供たちとかもいるよね。
そうなん？
そうそうそうそう。
すご。
なんかもう雪がすごくて。
マイ犬ぞりみたいな。自分の犬？
マイ犬ぞりみたいな感じじゃない？
自分の犬？
いや、知らない。
やばくない？
でもなんかもう雪がすごくて、やっぱ山中だから、それ使って投稿してるみたいな人も いると思う。
へぇ、すご。
どうなんだろう。
いや、でもあの、スキー板で歩いてる人とかいたよ、トロント。
へぇ。
みんな、ストーリーとか載せてるみたいな。レアキャラではあるけど、キャンパスとか普通にいた。
レアではあるのね。うん、はいはいはいはい。
うん、
それ受ける。
面白いね。
さ、カナダ人ってさ、話それるけど、カナダ人って、もう寒さに慣れてるからさ、
うん、
なんかすごい薄着で外出る人とかいない？
そんなことない？なんかまあ、ウィンタージャケット？コートが、うん、まあなんか結構マイナス10度、20度まで耐えられますよみたいなやつをみんな着てるから、
うん、
ジャケットの下はもう結構薄着が多いかな。そう。あとカナダって、なんかセントラルヒーティングって言って、まああの建物内がめちゃめちゃ暑いの。そうだから、なんかもうなんなら U of T の図書館とかもなんかもう暑すぎて全然半袖で過ごせるみたいな。
うーん
図書館もあったりする。そうだから意外とみんな中半袖みたいな学生多かった。
絶対私死ぬ、無理。超厚着するような気がする。
そうだからみんなモールとかもさ暑いから、うん、あのジャケット脱いでみたいな。
うん、話戻りますと、
はいはい、
なんかこれ、ま、景色に関連することではあるんだけど、
うん、
あのアメリカって、ま、新幹線はないんだけど似たようなアムトラックっていうなんか電車みたいなのがあるのよ、
うんうんう
ん、なんか長距離電車みたいな。でなんかあんまりアムトラック使って旅行する人そんなにいないと思うけど、でもアムトラックってやっぱり飛行機とか車が通らないようなルーツで その州から州までその移動するから、なんか普通は通らないような山中とかの景色が見れるのね。
うん。
あと海沿いとか。だからすごいアムトラック、サンフランシスコからデンバーまで35時間ぐらいかかったんだけど、
うん、
なんか割とずっと景色見てられて、なんかめっちゃ一人で感動したっていう。
もう水木ちゃんは結構その自然で感動する系なんだね。
するする。なんか、はぁ、あ、いいなぁ、みたいな。だって、今さ、アイラちゃんのさ、うん、バックグラウンドもさ、
感動してる。
ね、感動してる。
やばい。
あの、今、Google Meet で、
うん、
あの、レコーディングしてるんですけど、自分たちのところから。でも、アイラちゃんのバックグラウンドが、なんか、何？背景、なんか山、
なんかコテージみたいなね。
そうそう、コテージの中で、なんかすごいでっかい窓があって、で、なんかもう景色が山みたいな。で、その中で雪がめっちゃ降ってるみたいなのを背景にされてるんですけど、エロちゃんが。
それでね、なんか暖炉があってね、めっちゃ洪水だ。
そうそう。
私の家。
見ててね、見てて感動できる。
すごいね。面白。
よくない？すごい好き、私は。
いや、でも、ちょっとこの Google Meet の背景で感動するのはわかんないけど。
感動っていうか、なんか、いいな、みたいな。そういうとこに住みたいな、みたいな。
はいはい。それはね、わかるさ。
そうそうそうそうそう。
なるほどね。いや、なんか、その、いや、これもまたちょっと変わるけど。待ってね。あ、なんか、そういうさ、なんか何かを見て、なんか美しいものをとか綺麗な、まあ綺麗なものとかを見て、なんか、まあ、感受性が豊かっていうのがその、まあその審美眼とかさ、聞いたことある？
言葉は聞いたことある。
なんかまあ美しいものとか綺麗なものとかで、まあ感動したりとか、まあ多分だから水木ちゃんはその審美眼みたいなのが結構あると。
そうなのかな？
うん。で、私は前、学生時代、うん、インターンしてた時に、なんか性格診断みたいな、まあ今で言う MBTI みたいなやつで、
うん、
なんか自分の強みを1位から35位まで分析してくれるみたいなテストがあって、
うん、
で、35位が審美眼だった。
感動しないんだね。
そう、だからあんまりなんか、
でもアイドル見て感動するじゃん。
ああ、でもそれもなんか綺麗なものとかよりかはなんかその人たちのその背景、そのこう苦悩とかに共感しちゃうタイプ。
ああ、
そう。
じゃあその舞台とか歌とかパフォーマンスで感動してるっていうよりかは、うん、その人たちの物語を知ってるから。
そうそうそう。
すごい頑張ってるみたいな感じで、私も頑張れるみたいな感じ？
そうそうそう。
ああ、私はそういうタイプじゃないな、逆に。
そう。だからなんかあんまり、まあ、そう、多分オーロラとか見てもそんなになんか。だから例えばさっき言ったディズニーのやつも、なんかショーを見て感動したってよりかは、このショーをこのルーメイトたちと、ね、この4年間頑張ってさ、なんか集大成かのようなところで見てたから感動したみたいな。そう。っていうのが大きいなと思う。
エキスペリエンスベースだね。
ああ、そうだね。
あ、多分。うん。私は表面でも、
Google ビートでも感動しちゃう。
そうそう。
それはそれで、素晴らしいと思うけどね。
結構リアルじゃん、だって。
これね、結構いいよね。
そう、写真撮ろう。
ウケる。じゃあ、待って。メガネ撮る。
ストーリー載せます。そう。
そう。だから、そう、審美眼が私はあんまりなくて、
うん、
で、あ、違うや、34位とかが審美眼だった。
まあ、変わんない変わんない。
変わんない。で、35位が希望だったんだよね。
希望？
そう。なんか1位が忍耐力みたいな。もうなんかやばい、やばい、やばい人間みたいな。で、なんかそのインターンの、なんか一人ずつ発表しないといけなくて、
うん、
なんか自分の1位と、なんか35位は何でしたかみたいな。で、
うん、
私の番になって、言いたくないじゃん。1位が忍耐力で35位が希望でしたみたいな。 めっちゃ心配されるみたい。
いや、やっぱ努力して、努力する派なんだ、やっぱり。
そう。
夢とか抱かず。抱かずっていうか、それに頼らずみたいな。
あ、でも、その、なんかその、そのディスクリプションが書いてあるんだけど、それぞれの強みみたいなところに。うんうん、まあ、その希望っていうのは、まあ、だから今みずきちゃんが言ったみたいに、その夢みたいなゴール設定をして、そこに向かって頑張れるみたいなタイプの人のことで言ってて、私は結構逆算して行動するのが苦手で、目の前のことを、の楽しいこととかやってたら、なんか、まあ楽しい人生になるだろうみたいな。
うん。
っていう考えだから、多分それで普通に希望がないみたいな。
でもこの間さ、そのモチベって何なんでしょうみたいな、なんだっけな、なんていうタイトルだったっけ、モチベって何なんでしょうみたいな、
うん、
あのエピソードの時もさ、言ってたじゃん、
うん、
うちら両方とも割とさ、目標を作ったからってそれに走れるタイプの人じゃなくて、うん、それよりもそのそこまでに行くプロセスを どれだけ楽しむかで、うん、モチベが上がってくみたいな話してたから、多分それなんだろうね、
うん、そうそう、
わかるわかる。
なみずきちゃんも多分35位希望かもしれない。
希望かもしれない。
やだな、希望がない。二人のポッドキャストチャンネル。
希望がないわけじゃない。希望はあっても、それに頼れないみたいな感じなんじゃない？
まあね、多分。
面白い、それ。
そう、ちょっと今度やってみて。
やってみたい。
無料だから。
うん、ちょっとリンク貼っときますとか。
ね、結構あの MBTI よりなんかその自分の強みを1位から35位まで出してくれるから、
いいね、
結構面白い。そう、
うんうんうん、
あの就活生とかもぜひやってみるといいかもしれないです。いい、
ね、でこの間スレッズでさ、うん、あのスレッズ見てたら、うん、誰かがツイートしてて、そもそも顔が70億通りあるのに性格が16通りしかないはずがないっていうスレッズやってる人がいて、普通に間違いないよなって思って、うん、ちょっと思わずリツイートしちゃったっていう。
確かに。でもさ、なんか MBTI も、なんか私この前の会社の研修で、まあ、MBTI のテストみたいなの受けてやってたんだけど、で、なんか、あれってパーセンテージがあるんだね。なんかさ、例えば私 ENFP なんだけど、
うん、
じゃあ他の人も ENFP だとして、あのその extroverted の中にも、あなたは、なんか90% extroverted ですみたいな。
ああ、はいはいはい。
だから 70% とか 60% とか、そのパーセンテージがあるらしくて。
そうね。
そう。だからそういうのを見たら確かになんか ENFP だけど、この人は extroverted と、なんか introverted よりの extroverted みたいな。
うん。だからよく言うじゃん。I'm an introverted extrovert とか、extroverted introvert っていう、英語でも言うからそうやって。うん、だから絶対 100% っていうのはないと思う。
うん。
私も多分 MBTI のテストかどうかわかんないけど、どっかのテストで 95% introvert、5% extrovert って出てきたことがある。
95%?
そう。
そんなかな？
ほぼ introvert みたいな。
うん。なるほどね。
そう。
だから何の話でしたっけ？
ね、質問わかんないけど。自然からどうやってこの話に。
確かに。
はい、まあ、ということで、アムトラックおすすめですっていうことを私は言いたかったです。うん、
なるほど。
もしその自然とかが好きで、なんか、まあ、ゆっくり旅するのが好きな人は、ぜひ、うん、アメリカでね、ぜひアムトラックチェックしてみてください。
うん。カナダだと BIA みたいなやつがありますね。トロントからモントリオールまでそれで行った。
割と早いの？
まあ、割と早いと言いたいところだが、割と遠い。そう。まあでもまあ普通に飛行機よりは安い。
アムトラックね、飛行機と比べてみるのがいいかも。安い時もあれば、そんな変わんない時もある。そう。とにかくめっちゃ遅いの、ほんと進むのが。だからめっちゃ時間かかるみたいな。座ってられない人は絶対おすすめしない。けど、座ってられて景色見たい人はどうぞチェックしてみてください。うんうん、ちょうど冬休みだから。
確かに。
うん。まあ、っていうのが私の感動したことです。
うん。
はい。次どうぞ。
次。あとは、そうですね。まあ、これは前のエピソードでも話したんですけど、
うん、
まあ、私が U of T で受けてたメディア学の授業で、まあ、その教授がアメリカのジャーナリストで、なんかその教授の授業で自分が書いたエッセイがほぼほぼ100点だったみたいな出来事が ありまして、いや、その時はやっぱり自分のそのライティングの英語力みたいなのが、なんかちゃんと認められた感じがして、すごい嬉しかったっていうのはありますね。
それは感動するよ。
うん。なんかさ、なかなかさ、その学生時代、大学生のさ、時ってなんかあんまり、なんだろう、自分の成長をさ、感じづらくない？なんか社会人になってからとか、まあ、仕事とかの方が、まあ、あと分かんないけど、バイトとかの方が、なんかいろんなことが、なんかできるようになっていく感覚があるんだけど、
わかるわかる。
なんか勉強って、なんか、まあ、知識が増えていくのはわかるけど、全然さ、その一貫性がないじゃん、授業に。あの、いろんな授業を取るからさ、学部の時は。
うん。
とか別に研究テーマがさ、陰性みたいな感じであるわけじゃないから、じゃあこの授業終わったらまた違う授業みたいな感じ、また一から新しいことを学んでいくみたいな感じだから、なんかあんまりその成長を感じにくいかった。
うん。
だからまあその時に、まあアメリカの、まあジャーナリストっていう、もう、文章を書くのを仕事にしている人から評価をもらえたときは、なんか、わーって。あ、じゃあ。わーって。でも本当に、え？って思ったね。その点数返ってきたとき。
すごいよ、それは。
それは本当にね、え？って思った。そう。
それ一発で提出したの？
あ、そうそうそう。
すごいね、それ。なんか全然、あれもなく。
あ、ライティングセンターとかは行ったよ。
ああ、うん、まあね。
でも、その、教授に出したのは、その、初めて。ドラフトとか提出するようなクラスじゃなかったから。
うん、うん。
そう、普通に提出して、そう。おーって。
え、それ、あ、ゲスト、スピーカーとかじゃなくて、その人が教授だったってことだよね。
あ、そうそうそう。なんか、客人教授みたいな、その、1年間、スペシャル教授みたいな。
はいはいはい、
そうそうそう。
なるほどね。
でも正直それぐらい自分の学力というかアカデミアの成長を感じられたのはその時ぐらい。なんか他の授業でも、まあ、もちろん A とか取っておーってなるのもあるけど、なんかなんだろう、あんまりその成長を感じた感じはしなかった。そう、
まあでも私も割とその感動の一つであるんだけど、私も、うん、なんか、あ、このクラス無理そうみたいな感じで思ってたクラスで、なんか A とか A プラスが取れた時は割と、うん、お、やるじゃんとか思ってた。
ね。
そう。うわ、無理かもとか思ってたけど、ちょっと頑張ったら割といけたみたいな。
うん、
そういうの嬉しいよね、普通に。
そうね。なんかまあ、アカデミア、まあ私はアカデミアタイプのパーソンじゃないから、
うん、
なんか、めちゃめちゃその、アカデミアの方にいる人のなんか、感動とか正直あんまり理解できてないかもしれないけど、
うん、
まあ本当に点数でしかなかったから、学部時代。
そうやな。GPA ですよね。
そうそう。だからまあ。
まあでもそれが一つの基準でもあるよ。
うん。
モチベにもなるし。
そうそう。
でも私さ、留学中の成績が帰ってきて、日本の学部の成績に反映されないって知ってたから、
うん。
別にいい成績取っても悪い成績取っても単位さえ取ればそれが認められるみたいな感じだったのよ。だからまあぶっちゃけいい成績は取んなくてもよかったけど、でもせっかく留学だからみたいな、
うん、
なんか留学でいい成績取れたらいいよなとか思ってたから、日本にいる時よりもめっちゃ頑張った。
うわ、偉いね。
いや、偉くない、日本でも頑張れよっていう話だから。なんか自分で自分を認めたくて、
うん、
しかもやっぱり課題も多かったり学力も全然違かったり現地の人と、うん、そういう差もすごい感じてたから、頑張らないとやばいなと思って、
うん、
割と頑張った勉強は。
すごい。でもさ、そんな GPA 反映されないならさ、みんな遊ぶんじゃない？
だからね、ぶっちゃけね、勉強以外することなかったの私。
なんか森の中だから。
森の中だし、うん、1学期目は特に友達いなかったし、そんなに、うん、なんかもうやれることって言ったら、授業終わったら図書館直行行って課題終わらせて、なんか復習やら予習やらするみたいな、
うん、
それで寮戻って寝るみたいな、本当にそういう感じのルーティンだったから、うん、1学期目はずっと、
うんうん、
あと逆になんか他でストレスがありすぎて、うん、なんか人間関係とかいろいろと、うん、なんか勉強が逆に逃げ道になってたの。 なんかもう勉強がミータイムみたいな感じで、はいはい、他の人に別にとなんか別に話さなくていいしみたいな感じだったから、うん、すごい珍しい現象が起きてた私の中で。
まあでも確かに私も結構勉強は好きな方だから、
うん、
あのゾーンに入るとあのもうなんか他のこと考えなくなるよね。
あとやっぱやること多いからもう終わらせなきゃみたいな感じで、
うん、
そのモードになったらもう一回やっぱ集中力切れるともうダメになっちゃうから私、
うん、
もう一回モードに入ったらなんかもうバーって終わらせるみたいな感じだったから、うんうん、割と留学中はなんか勉強楽しんでたような気がする。
うん、素晴らしい。
いや、一瞬で終わったけどね、その、その、それは。
日本帰ってからそのモチベは。
なくなったっていう。
ああ、なるほどね。やっぱ環境ですね。
環境はやっぱ大きいね。
なるほど。
まあ、勉強は一つの基準ですね。
うん。ですね。
次?
なんかあります?みずきちゃん。
まあ、私も今二つ目言ったようなもんなので。
ああ、なるほど。
三つ目。感動なのかわかんないな。なんか、ウーバー乗ってたの一人。
うん。
それで、なんか、割と、まあ、タクシーもそうだけど、おしゃべりな人っておしゃべりじゃん?すごいおしゃべりな人のウーバーに乗って、うん、なんか おじさんだったんだけど、なんかその人がなんかすごい人生論について、うん、人生観について語り出して、なんか、何してるの?みたいな感じで言われて、ああ、留学生です、みたいな感じで話してて、お、いいじゃない、みたいな、なんか、将来何やりたいとかあるの?って言われて、特にないですね、みたいな感じで話してて、まあでも、なんか可能性なんていくらでもあるから、みたいな。他の人になんか無理とかダメとかネガティブなことを言われても、自分のやりたいことを貫いて頑張ってねって言われて、すごいいい おっちゃんに出会ったな、みたいな。すごいおじさんのウーバーに乗ることができて、なんかね、ぶっちゃけ今考えるとなんか割と変な人のウーバー乗ってたらすごいことになってたなって思うんだけど、うん、あんまりさ自分のさ個人情報をさ言うべきじゃないじゃん、特にアメリカとかは、
うん、
だからなんか留学生でとかなんか日本人でとかってあんまり今の私だったら言うかなとか思うけど、まあでもその時はさなんか聞き意識とか全然なかったから普通にめっちゃベラベラ話しちゃったんだけど、なんかそういういい人に出会うこともあるなとかって思ったよね。ウーバー乗りながら。
すごい。
そう。でも、いい人っているよなって思った。
うん。
なんかあんまりわかんない。なんか、アメリカの文化とかなのかわかんないけど、やっぱりそういう風にさ、なんか他の人にを、なんか encourage?
うん。
encourage って日本語なんていう。なんか、他の人を振り立たす。うん、振り立たす?慰める？
うん。
やる気出せる。
古い、
やる気出せるじゃないな。
古い立たせるみたいな。
まあまあ、そんな感じだよね。
そう。
ようなさ、なんか、モチベーショナルスピーチみたいな感じをさ、で、なんかすごい、なんか、寄り添ってくれる人って割といるじゃん。
うん、
アメリカの人って。たまにそういう人と出会うと、なんか、頑張ろうって思える。
ああね。結構、だから私は結構、その、英語の自己啓発本とか好きなんだよね。タクとかビジネス書とか。
メモアのこと?
ああ、メモア、まあもそうだし、普通にビジネス書とか。
うん。
なんかその、日本のなんか自己啓発本より、なんか、個人的にはそのモチベーションがアップするような、
うん、
なんかもうちょっと、イージーに、なんか人生送る tips みたいなのが、うん、多く書いてあるような気がして、好き。
なんか考え方もそうなのかもしれないけど、英語で聞かれるとなんかさ、
うん、
あ、確かに、みたいな、頑張ろうっていう感じに思えるけど、なんか日本語で聞くとさ、なんかすごい、なんか違くない?
わかる。
フィーリングが。
そうそうそう。なんかね、それもこの前友達と話してて、
うん。
なんか例えばその、後輩とかから、なんか仕事の相談とかされるわけじゃん?
うん。
とか、まあいろんななんか、悩み事とかを聞いてるときに、なんか、例えば英語だったら、I'm here for you みたいな、言えるじゃん。
そう。
でもさ、なんか日本語で、なんか、私はなんか、 何でも聞くよみたいな、なんか何でも聞くよはいけるけど、なんか I'm here for you ってなんか日本語にないなとか思って、
わかるわかる。
なんかそういうなんかあの comfortable なシチュエーションを作ってあげるためのなんか言葉がなかなかなくて、
なあ決まりセリフっていうのがないよね日本語って。
そうそうそうそう、だからそれが結構なんかそういうのがあったらいいよねとかいう話を友達とかとしてて、そうそうそ
うなんか You're not alone in this とか、
そう
なんか we can work this together みたいな。まあ一人じゃないよって言えばいいんだけど、
一人じゃないよも気持ち悪いよね。あなたは一人じゃないのよ。
そうだけど なんかねやっぱ英語の方がそういうフレーズが言いやすいし聞きやすいし、多いっていうのもあるよね。
そうまあそれもなんかいい時と悪い時もあるよね。なんかもうちょっとちゃんと考えてほしいのに、なんかそういうなんか適当って言ったらあれだけど、
か
なん
か確かにな
んか It's gonna be fine みたいな感じで片付けられたらなんか違うみたいな時もあったりするけど、In general で言うとあの結構あのそういう言葉に助けられる時があるよね。
でもたまになんか日本語であんまそういう言葉が思いつかないからこそすごいユニークで感動的なこと言われるとめっちゃしみる、ジーンって、ああいいねその日本語みたいな。
わかる。なんかその日本語のやっぱり言語化が上手い人って本当に頭がいいなと思うもんね。
めっちゃわかるそれ、なんか私が言うとバカみたいな感じになるけどさ。
そんなことはないと思うけど、まあやっぱり日本語の言語化はやっぱりスキルが必要というか、
そうそう、
決まり文句がない分自分の経験とかそういう知識が知識量で全然話せることって変わってくるからさ。
わかるわかる。あのさこれもまたさちょっと話変わるっていうかなんか変な方向に行くかもしれないんだけど、見たことあるかわかんないけど、なんか外国人の方で日本に住まれてる方がいて、その人がなんかバイクに乗りながら頭かどっかに多分カメラつけて、
あーなんか知ってる知ってる、なんかあれでしょ、幼稚園生とか見て小さい人間みたいな、
そうその人のね動画見てると、なんか外国人だからこそ日本人がなかなか思いつかないとか言わないような表現とかを使ったりするの。
確かに、
その人の動画見てると、なんか、ああ、日本語、こういう日本語の言い方もあるのね、とか、なんか、多分外国人だから、言い方がわからないからこそ自分ですごい独特な日本語を思いついて言ってると思うの。でもそういう表現聞くと、なんかめっちゃなんか、ああ、いい日本語使ってんだ、みたいな。結構感動して、しながら見てる、その人の動画。は
いはい、すごい新たな視点すぎるわ。
あ本当
うん、
ね、でもなんかやっぱコメント欄も見てるとやっぱそういうこと言ってる人が多くて、素敵な日本語に出会いましたみたいな感じで言ってる人も多くて、それなわかるとか思いながらコメント読んだり、ちょっとユーザー名わからないんだけど本当になんかたまに YouTube で巡り合う感じだから、
そうたまに出てくるよ、ね、
ショーツでね、
そう私あの小さい人間ぐらいしか記憶いないんだけど、
そう私もそれぐらいしか記憶にないけど、なんか日本語ってすごい綺麗だなって思うことがある、
確かに。いや難しいね日本語は。
いや日本語はむずいよ、普通にむずい日本語は、まあっていうのが感動物語です。私のありがとう、ウーバーのうんちゃん
ありがとう。いや面白いな。
はい、バトンタッチ。
大学3年生の夏休みに、なんか統計学のコンペに友達4人で出て、なんか初めてそういうコンペに出場して、なんか一人の友達がなんかそういうコンペに出たいムーブで、すごい、すごいなんかもう、たくさんこういうコンペあるから一緒に出ようよみたいな、なんかすごい誘ってくれて、なんか3個ぐらい応募して、2個は予選というか書類選考みたいなやつで落ちて、で1個は、まあ、U of T 主催のやつだったから普通に受かって出場してみたいなやつやってて、今となったら結構私の会社でそういうデータ分析とかやってるから、なんかもっと知識があって、もっと楽な方法があったんだろうなって思うんだけど、その当時は、なんかあんまりそのデータ分析のツールとかを使って、なんか実際にすごいデータ分析して、それを資料にまとめて発表するみたいな授業とかがなかったから、結構初めてのことが多くて、なんかもう夜な夜な徹夜して、2日間か3日間ぐらいのコンペだったのね。で、だからもう夜な夜な徹夜して、なんかもう最終プレゼンの始まるなんか朝 最終プレゼンの日の朝になってもまだ全然資料できてないみたいな感じで、あ、やばいやばいとか言って、なんか UFT の芝生でみんなで、もうなんか無理だねみたいな。なんか逃げようかみたいな感じなテンションになってて、あ、でもさすがになんか、やらないととか言って、ブワーって資料作り上げて、発表して、でなんか私たちもなんか結構、ノリで出場した感じだったから、
うん、
なんかチーム名とかもめっちゃ適当にして、なんか抹茶とかつけて、チーム名抹茶みたいな。で、なんか他のチームの子たちは多分そういうコンペとかめちゃめちゃ今までも出てきましたみたいな、うん、なんか多分将来 IBM に行きたいですみたいな、とかそういう子たちばっかで、うん、わ、すごいねとか言ってみんなでやってて、で、そしたらなんか意外と刺さって、私たちのプレゼンが。
うん、
で、なんか本当は本来ならば多分3位までの発表だったんだけど、なんか4位に滑り込んで4位まで発表してくれて、
へ
ー、で4位私たちなんかティーンマーチャーみたいな感じで言われて、うん、まあ、それ名前なんて呼ばれるなんて思ってないからさ、うん、なんか終わんないかな、まあ、みんなすごいなとか思ってたの。チームマッチャーみたいに言われて、うん、なんかめっちゃ金メダルみたいなもらって
すごい
すごい、あれは不思議な瞬間だったんだけど、
うん、
まあなんかそういう感動というか、なんか結構まあ海外の大学、まあ日本大学もそうだと思うけど、なんか一人で勉強することが多いじゃん、やっぱり。
うん、
そう、なんかまあグループワークとかあったとしても、なんかこんなにみんなで切磋琢磨してみたいな、追い詰められて一つのものを作り上げるみたいなことがあんまりなかったから、なんかその時はすごいなんかこの4人でこのコンペやってなんか結構いい経験になったなって言って、で、こういうなんか環境を用意してくれる大学ってすごいなみたいな、だからもっと早くからこういうのやっとけばよかったなみたいなのは思いましたね。
うん、やっぱりアイラちゃんは経験ベースだね。
確かに。
いやでもいいことだと思う。
ね。
うん。
で、その時にもらったメダルとか、絶対なんかアマゾンとかで買えるような、なんか、でも結構ちゃんとしたメダルだったの。
うん。
でも別になんか、そのコンペの名前がシールで後ろに貼ってあるだけみたいな。
うん、うん。
なんか別に傷、なんかちゃんと刻印されてるみたいな、オリジナルメダルとかじゃなかったし、あれだったんだけど、なんかそういうのは絶対なんか取っておくタイプなのね。
うん。
でも私の一緒に出た友達は、もうなんか、全然捨ててったみたいな。言ってて。
それは冷めてる、めっちゃ。
ね、そう、だからこれ性格の差が出るなと思って。
ね、私も絶対捨てらんない、そういうの。
全然捨てらんないよね。
そう。なんかいらないなとか思いつつも、うん、いやでもなみたいな。
なんかそういう宝物ボックスみたいな、未だにあるもん。
わかるわかる。
そう。でもなんか、多分、なんかまあ、私は結構その人が好きというか、
うん、
なんか一人で何かやるってよりかは、なんかいろんな人と一緒に一つのものを作り上げるみたいなのが好きなタイプだから、
うん、
多分まあだから組織みたいな会社とかもまあ合ってる、フリーランスでさ働く人もたくさんいるけど、うん、多分私はフリーランスよりはチームで働く方が向いてるなとかその時も思ったし、
うん、
なんかまあだからもっとなんか大学って勉強以外にもいろんなことができたんだろうなっていうのはね、なんか思うけど、まあその時はそんな余裕なかったからあれだったけど。
わかる。私も今それ思う。
うん。
なんか大学生の時にもっといろいろできたなとか結構思う。
うん。
結構こう後悔してる、うん、まあ後悔してるに入るのかもしれないけど、なんか無駄に過ごしたなって思うことも多いし。
うん。まあ無駄ではないと思うよ。それが、その時の最大値ではあったと思うよ。
まあね、確かに。まあ、今だから思えることだから、
うん、
多分戻っても同じようなことすると思うけど。
そう。戻っても多分オーロラ見に行かないし。
今でも絶対見に行かないでしょ、でも。
うん。見に行かない。犬ぞりするなら行ってもいいよって感じ。うん
分かんない、犬ぞりでオーロラのところまで連れてってくれるかもしれないよ。
あ、ね、それが一番いいかもしれない、
うん、いいかもしれないそれ。
そう、だからまあね、後悔してることっていうのはなんか結局やらないんだと思うんだよね。
そう、
戻ったとしても、
まあ
分かんない、よっぽど後悔してたらあれだけど。
まあね、後悔してもね、なんか私割と留学中日記つけりゃよかったってめっちゃ思ってんの今。なんか日記とか記録がついてるものが全然なくて、
うんうん、
なんかあんまり写真とかも動画、写真とか動画も撮らなかったのあんまり、
うん。
だからなんか日記書くなり、もう写真とか動画、とりあえずなんかもう日常、どうでもいいことでも、なんか写真とか動画撮りゃよかったなって今めっちゃ思うけど、
うん、
でも、かといって後悔して以来私一回も日記書いてないわけよ。
はいはい。
まあ、だから、まあ後悔はしてるけど、まあやらないよな、みたいな、思う。
うん、
まあでも留学中なので特別だったからこそ日記があれよかったなっていうのはすごい思う。
うん。
そう。なんか最近めっちゃさ、なんかもう、college vlog とか、そういうのをコラージュして、すごい短いリールとか TikTok 作ってるさ、なんか、大学系のクリエイターの子たちって多いじゃん。
うん、うん。
なんかうちらが大学生の時ってそういうのが別に流行ってなかったから、まだ。
そうね。
そう、やろうとかは思わなかったけど、もし私が今留学中で、うん、とか大学生で留学中でとかだったら、なんかそういうことやってたかなって、
うん。
思ったりする、
うん。そうだね。私はブログやってたけど、
うん。
リールとかもやってなかったからね。
そうね。でもさ、動画撮っても結局作んないのよ、私。
うん。
っていうのがある。だからやっぱりさ、やっぱりめんどくさい。
まあ、合う合わないもあるんで。
そうそうそう。今年の初めのさ、
うん、
スキー、あ、スノボした時の動画とか、
うん、
旅行、家族旅行した時の動画とかめっちゃいっぱいあるんだけど、うん、なんかもう今更だしなーとか思って作んないし。
うん。
そう、だから結局やらないっていう。
うん。そうね。まあでもこの、まあ大体3つぐらい私は話しましたけど、まあ一番の感動はやっぱりディズニーでしたね。
もう集大成みたいな感じだよね。
そう、ディズニーは感動したな。いや、で、その香港ディズニーでもやっぱ同じように感動して、まあでもそれはまた違う感動で、なんか同期とみんなでショーを見てて、まあいい会社に入ったな、みたいな、そういうこととか思ったよね。
なるほどね。
うん。
なんかさ、私って割とすぐ泣いちゃう人なの。
もうそうなの？
そう見えないってよく言われるけど、
うん、
本当にすぐ泣いちゃうの。
うん。
なんか TikTok とかもさ、なんかスクロールしながら、感動して泣いて、悲しくて泣いて、犬の動画みたいに泣いて、なんかもう激しいのよ、もう感情の起伏が。うん、泣いたと思ったら爆笑して、また次の動画見たら泣いてみたいな。
うん、エモーショナルローラーコースター
です、ね。いや、マジでエモーショナルな人間なんだけど、うん、なんか、まあ、感動して泣くことも結構多いのよ。だから日常的にね。うん、だからこそ感動したことって何って聞かれると、なんか特になんか印象的なものがないみたいな感じなの、私。
結構全部に。
そう、だからなんか、ありすぎて、もう全部忘れたみたいな、逆に。そう。だから結構この。
でもさ、それはさ、その、TikTok とかはさ、例えば、なんか違う人とかものに対する感動じゃん。自分の人生の中って限定した時にはどうなの？
どうなんだろうね。
それも結構些細なことで。
いや、そう考えると、あんまり自分の人生で感動っていうのがあんまないかもしれない。悲しくない？それ何それ？
大丈夫。希望が25位だから。35位か。そんな可能性も大いにある。
てかさ、なんか、見て人生変わった映画とかっていうのって人それぞれあるじゃん。
はいはい。
あんまないの？私。なんか、人生変わったみたいな、出来事とか言葉とか、
うん、
なんか映画とかっていうのがないの、私。
ああ。
そう。だから、なんか、あ、みんなあるんだ、みたいな感じで、なんかみんななんか、うん、なんか印象に残しながら生きてるのかな、とか思いつつ、でも私はなんか別に、なんかフォレストガンプとか見てさ、大号泣したりするけど、
うん、
なんかいい映画だな、とか思うけど、うん、それがなんか人生に影響したかって言われると、なんか、うん。
確かに。
別に、みたいな。
うん、
そういう人なんだよね。
あ、でも私はあんまり映画とかドラマで人生に影響したのはないかな。なんかやっぱりその共感できないじゃん、フォレストガンプとか見ても。
うーん。
そう。だから
確かに確かに、
あの自分にのちゃんと人生の中にいる人から得た言葉とか、なんか同じような境遇の人から感じたこととか、そういうのは人生変わった気あるけど、なんかあんまりその誰かが作ったものに対してを見て、なんか、 変わったことはないかも。
うーん。
まあでも例えばあれだよね、なんかそれこそキムタクのグッドラック見てパイロットになりましたみたいな、そのなんかそれ憧れ系とかやっぱそういうのはあるのかもね。
ああ、確かにね、ないわ。なんか別に憧れない。なんか見てる瞬間は感動するけど、
うん、
なんか割と終わった時に忘れるタイプ。終わって忘れる、うん、なんか言葉とかもさ、なんか TikTok とかリールとかでさ、なんか人がなんかアファメーションとかクォートとか言ってるのを音声として使ってる動画とかっていっぱいあるじゃん、
うん、
そういうのとかもなんかそれを見てるときは、あ、確かにこの言葉いいなとか思うんだけど、スクロールした瞬間忘れるみたいな。
あ、まあでもさ、なんかインスタとか TikTok とかに出てるアファメーションってさ、なんか全部いい言葉なんだよね。
そう、いい言葉なんだよ。
そう、なんか全部が良すぎて、なんかこれみたいなのに出会う確率って低いよ。
あ、わかる。でも最近めっちゃジーンときたのが、うん、なんか I'm an adult but I need help from an adult っていう一文を聞いたのよ、
うん、
それはめっちゃなんかね、なんかぐさって刺さった。
うん、
そうだよなみたいな。それは割とね、ここに刺さった最近だと、は
いはい、
うん、
まあ、あるじゃん。
それ以外は特に
そんなたくさんあっても良くないから。
まあ、確かに確かに。
いいんですよ、一個ぐらい。
そうそう、だからさ、本とかも最近読み始めて、
うん、
なんかさ、そのグッドリードでさ、なんか人のレビューとか読んでると、はいはいはい、心に刺さったあのフレーズ、
クォーツ
とかをさ、うん、なんか貼り付ける人っていっぱいいんじゃん、うん、なんでそんないっぱいあんのみたいな。
わかる。グッドリードのさ、レビューすごいよね、あれ。
なんか長文でさ、なんか、何をそんなに感じたの、この本からみたいな。
わかるわかる。なんかだからさ、それも思うよね。その、日本語の本のレビューのアプリとかも私入れてるんだけど、
うん、
全然さ、その感想の分量がアメリカ人、まあ、海外の人、桁違い。
いや、そう。なんか、忙しいねとか思いながら、
そうそうそうそう、
本読んでて随分忙しいんだねみたいな。
そう、なんかよくこんな内容全部覚えられてんな、みたいな。
いや、そう。なんか私割と本読んだ瞬間忘れちゃうタイプなの。だから、なんか、ああ、うん、そうなんだ。それが結構感動したんだ、とか。なんか。
ね、わかる。グッドリード、このリスナーさんでもし、グッドリード知らない人がいれば、見てもらいたいですね。すごいんで。
そう。その幼少の、幼少だよね、多分。
うん、
そう。幼少のレビューサイト、うん、
うん。
で、なんですけど、なんか人のレビューを見れるんだけど、皆さん。
エッセイ、エッセイ。
そう。マジでエッセイ。
なっかみたいな。
そう。なんかさ、The writing style, blah, blah, blah. とかなんか、
そう
っすかみたいな、うん。私はそこまでちょっと感じられてないなとか思ったり。もう本の感想とかさ、It was good! それぐらいしか言えないから、私。
え、でもさ、正直なんか、そういうメモアとかさ、じゃない限りさ、なんか普通のフィクション、
うん、
フィクションって作り物だよね。
出た。この間もうちらなんかどっちだっけ、
ね、
だったよね。フィクションが作り話だと思う。うん。
そうだよね。
うん、
だフィクションとかの普通の、なんかラブストーリーとかさ、なんか普通のなんかそういうファンタジー系のやつさ、SF 系のやつ読んでも、そんなエッセイ書くほどの、うん、感想出ないよね。
そう。だからさ、ハリーポッターとか見ても、
うん、
なんかもう感動した、すごかった以外出てこない私。
うん、
でもなんか、アメリカの人は割となんか、When Harry did this, to bless him this.
キャラクターのさ、心情にさ、
そうそうそうそう。The banter between this character and this character、うん、みたいな感じで、なんか、そうなんだ、みたいな。同じ本読んだのかな、みたいな。
わかるわかる。あ、そうだったね、確かに、みたいな。
めっちゃ受ける。もう最近読んださ、うん、Normal People っていう本があるんだけど、なんかもうね、わからないしか出てこないの、私、感想。
ああ。
なんかもう。
あれ、まだ読んだことないわ。
何を伝えたいのかがわからないし、
うん、
とにかく、もう、I don't know しか出てこないの。
うん。
だから、なんか、みんなの感想とか見てて、なんか、そんなことあるみたいな。
はいはい。
でも、いい本だったよ。すごいいい本だったんだけど、うん、すごいなんかね、不完全燃焼の終わり方をして、私からしたら。うん、だからなんかもうわかりません、みたいな。まあ、星4つぐらいですかね、みたいな。
はいはいはい。わかるわかる。
もうそれぐらいしか私は出てこない。うん、そう。
すごいよね、あれ。
ちょっと面白い。だから外国人の本のレビューとか見てると。うん、だからブックトークがすごいんだろうな。
うん。そうね、YouTuber もすごいよね。
すごい。カメラの前に座ってさ、30分も感想なんて言ってられないよみたいな感じじゃん。うん、
いい本でした、みたいな。
ね。
すいません。2分ぐらい終わっちゃう。5冊ぐらい。もう、すごい。
うん、面白い。
本来は、留学中に感動した話みたいなテーマではあったんですが、まあ、案の定いろんなところに脱線して、まあ、無理やり終わるという。
無理やり
終わる。私たちっぽいエピソードでしたが。
そうね。
はい。まあ、そうですね。なんか、まあ、いろいろ留学も楽しいことばっかりじゃないと思いますけど。
うん。
なんか、一年交換留学する人も、四年間正規で行く人も、留学通して頑張れたな、みたいな。これ、留学してよかったな、って思える何かモーメントがあれば、多分それは一生記憶に残るものになると思うんで、まあ、その瞬間が来ることを願っております。
うん。
まあ、手っ取り早いのはディズニーランドに行くというのか。
ディズニーランドに行く。
かもしれないですね。
そうですね。
ディズニー、留学終わりにディズニーに行くと、多分頑張ったって思えると。
うん、
フロリダのディズニーおすすめなので、皆さんディズニーワールドに行ってください。
ということで、Thank you for watching. No, not watching. Thank you for listening. And we'll catch you guys in the next episode. Bye-bye.